主は今招いて言われます。ヤコブよ、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形作られた方、主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。章詠29番、天の御民もを賛美いたします。皆様お立ちください。章詠29番。お座りください。司会者がお祈りいたします。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。愛する天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。このようにここに私たちを集め、礼拝を育てることを許してくださいましたことを感謝いたします。恐れるなと、私があなたをあがなったと、イエス・キリストの知識によって私たちがあなたにあがなっていただいたことを覚えて、もう一度感謝いたします。どうぞあなたにあがなった私たちが喜びを持ってここで礼拝を捧げることができますように導いてください。御言葉を取り継いでくださいます川原崎牧師を豊かに満たしてください。そしてそれを聞く私たちを整えてくださいまして、それを受け入れることができますように、また礼拝の奉仕に預かるお一人お一人を豊かに祝し、あなたにあってその奉仕を全うすることができますように導いてください。またさまざまな事情で、あるいは体の弱さのためにここに来ることのできない方々が多くおられることを知っております。また全世界で持たれております礼拝の上にも豊かに臨んでください。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続いて主の祈りを捧げます。主の祈り93-5-8でございます。ます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪にも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく 汝のものなればなり。アーメン。購読をいたします。詩篇61篇1節から20節を購読いたします。司会者が1節をお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互にお読みいたします。詩篇66篇は旧約聖書の880ページでございます。指揮者によって歌、賛歌、全地よ神に向かって喜びの叫びをあげよ。
皆の栄光を褒め歌い、栄光に賛美を添えよ。
神に向かって言え、あなたの掟は恐るべきもの。大いなる力により敵はあなたに屈服します。
全地はあなたに向かってひれ伏し褒め歌います。あなたの名を褒め歌います。
来て神の技を見よ、人の子になされた恐るべき技を。
神を喜び祝った。
神は力によって常しえに支配し、その目は諸国民を見渡される。背く者は自ら怒ってはならない。
もろもろの民よ、我らの神を称え、賛美の歌声を響かせよ。
神は私たちに命をお与えになる。私たちの足をよろめかすことはない。
神よ、あなたは私たちを試み、銀を練るように私たちを練った。
あなたは私たちを網に追い込み、腰に重荷をつけ、
人が私たちの頭の上を乗り越えることをお許しになった。私たちは火の中、水の中を通ったが、あなたは私たちを広々とした地に導き出された。
私は焼き尽くす生贄を携えて神殿に入り、あなたへの誓いを果たします。
私が苦難の中で唇を開き、その口を持って約束したことです。
肥えた獣を焼き尽くす生贄とし、甲とともにお羊を、親父とともにお牛を捧げます。
神を恐れる人はすべてここに来て、私に成し遂げてくださったことを語ろう。
私の口は神に呼びかけ、舌を持って崇めます。
私が心に悪事を見ているなら、我が主はお聞きにならないでしょう。
しかし誠に神は聞き入れ、私の祈る声に心を向けてくださいました。
神を讃えよ。神は私の祈りを退けず、慈しみを拒まれませんでした。
それではお祈りをいたします。最初に阿部真帆さんにお祈りをしていただきまして、続いて皆さんでお祈りいたしましょう。
神を讃えよ。神は私の祈りを退けず、慈しみを拒まれませんでした。天のお父様、感謝します。今日こうして良い天気の中、私たち一人一人を教会に集めてくださり、本当に感謝します。今週、先週は、大雨の中、いろんな地域に被害が出ておりました。また気候も安定せず、体調を崩す方もおられましたでしょうか。あなたがその中であっても、私たち一人一人をこうして無事に守ってくださったことを感謝します。今 コロナの中で私たちは不自由な中、また不便な中、できないことや不自由になったことばかりに目を向けてしまいがちですけれども、その中にあなたがその一人一人の中にいてくださり、常に愛を持って私たちに接してくれることを私たちが忘れることがありませんように、今日来ている日曜日だけあなたを称えるのではなく、日々あなたの愛を感じ、またその感じた愛を周りの人たちに伝えていくことができますように、どうぞ一人一人を清めて用いてください。今日でしか聞けない御言葉をどうぞ私たちの聞く耳とまた心を整えてくださり、私たち一人一人がその御言葉を携えてそれぞれの地に使わされていくことができますようにお助けください。今日奉仕してくださいます一人一人の方をどうぞ祝福してくださり、またこの礼拝をどうぞ祝福してくださり、語ってくださいます川崎先生を祝福してくださり、良い時となりますようにお願いいたします。どうしても今日来れない方もいます。またこの中でなかなか教会に来るということが難しい方もいらっしゃいますけれども、どうかその一人一人にも同じ恵みをどうぞお与えください。今日のこの礼拝を感謝して、この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。お祈りいたしましょう。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書2章13節から22節、新約聖書の163ページでございます。ヨハネによる福音書2章13節から22節、新約聖書163ページ。
ヨハネによる福音書2章13節。ユダヤ人の過越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。それをここから持って行け。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱情が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、こんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちはこの神殿を建てるのに46年もかかったのに、3日で建て直すというのかと言った。イエスはご自分の体である神殿のことを言われたのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。以上であります。
一信条を告白いたします。一信条は9341、一信条 A でございます。皆様お立ちください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより下りて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。川原田牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて経験であることと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、この朝も深くあなたのことを覚えながら、あなたこそ命の作り主、救い主、永遠まで導かれるお方です。そのあなたが私たち一人一人にふさわしい歩みを備え、その道を開いてくださいます。そのことを覚えつつ、私たちは心を尽くしあなたに感謝し、あなたの御前であなたを褒め歌います。この時もキリストの体である教会につながり、礼拝を捧げる民として許されていることを感謝します。十字架に死んで復活してくださり、今も変わらずに伴ってくださる主イエス様の恵みに大胆に近づくことができます。あなたの命の御言葉をもって私たちの魂を満たし、心の深みまで新たにし、まっすぐに向かい合う時としてください。こう祈りつつも正直に申し上げなければなりません。心と魂の渇きを覚えることがありますし、疲れを覚えることがありますし、迷うこともありますし、戸惑い、また悩みます、苦しみます。時に憎しみを抱いたままでいることがあります。あなたが示してくださる真実な悔い改めへと導き、慈しみの主のもとに、その十字架のもとに腰下にを下ろし、あなたにお託します。また愛の労苦をすることに無力を覚えることがあったり、捧げることに躊躇したりすることがあります。主の助けと励ましを与えてください。病との戦いの中にある人々に癒しと回復を与えてください。長く続くこの感染症がとどめられることを願い求めます。自然界のうめきは続きます。こうしたところに多くの支援が求められています。どうぞこれ以上の災害が広がることがありませんように、私たちにもさせていただくことを示し教えてください。そうさせてください。この週も時が良くても悪くても、私たちをして宣教の働きと主の証人としての歩みを進めさせてください。そのところにおいて主からいただいている恵みがあふれる時となりますように。これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週ご紹介いたしましたが、日本イエス・キリスト教団
創立70周年記念誌が発行されました。主の臨在とともにとあります。続けて礼拝後に販売されますので、別に宣伝するわけじゃないですが、いや宣伝してるんですが、一冊手に取られることをお勧めします。先週一人の若いといって私より若い牧師と語り合う中で、彼はこんなことを言いました。神戸中央教会のことがですね、150ページと、終わりから7ページに共産広告、この教団の創立総会、この中央教会であったものですが、ぜひ共産広告は立派に出してくださいとうまく載せられたところもあるんですが、そうさせていただきました。それは感謝でした。それを見た先生がこうおっしゃったんですね。私たちはもう聞き慣れていること、読み慣れていることはそこに書いてありますから何とも思わないんですけれども、神戸中央教会ならではの質実剛健の気風がありますね。ああ、またなんと古風なことを言うんだろうと思いました。気風ってあんまりね、若い人使わないかもしれませんが、この先生が使うのかよとこう思った限りでした。気風、私はずっと各教会いろんなこう歴史が書いて特徴が書いてありますので、今その先生がお使いしていらっしゃる教会のところを見てこう言いました。今先生がお使いしていらっしゃる教会は清廉な気風のある教会ですねと、ちょっとよく言い過ぎたかなと思うんですが、ちょっと雰囲気の違う教会です。気風という言葉、そこに集う仲間が共通して持っている、気質のようなものでしょうか。教会にはやっぱり気風がありますね。おのおの教会の気風を本当に大事にし、また私たちは理解し、祈り合い、共に歩んでいきたいと願う次第であります。気風というのはその教会をある意味では決定づけるところがあります。歴史が培ってきたものがありますし、またある意味では方向づけるものを持っているかなとこう思います。さて、そんなことをこうずっとこう伏線で思いながら、先生会に引き継いで今日の箇所を開きました。イスラエルの民が大事に大事にしていた三大祭りの一つ、杉越祭の時のことです。イエス様の公の生涯は3年余でありますので、1年に1度の杉越祭と考えますと、少なくとも3回はその公生涯でこの杉越の祭りをしたと考えられます。13節にそうありますね。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。このヨハネによる福音書というのは、イスラエルの民が本当に大事にしていた出エジプトの時の神様の大いなる救いを覚えて記念して、それを執り行った杉越祭、子羊をほぐりましたですね。で、このヨハネによる福音書の特徴は、杉越祭で非常にこう、なんて言いますかね、覚えながら語ってるなと思うんです。例えばすでにもう語りましたが、ヨハネによる福音書の1章の29節で、見よ、世の罪の取り除く神の子羊って言ってる。ヨハネによる福音書の6章あたり入ってまいりますと、パンは、私は命のパンである、杉越祭の時にパン種の入ってないものを食したというパン、ちょうどそのことを覚えながら、それは新約の世界ではイエス・キリストのことなんだとずっとこう語っていく、そういう意味においてはヨハネによる福音書はそういう特徴もあろうかなと思いますが、それはさておきまして、この杉越祭というのはイスラエル民族にとっては彼らの存在を決定する出来事でした。エジプトの地で奴隷であった状態から解き放たれて、そしてモーセという指導者のもとに、約束の地にこう導かれていくと、40年間の旅路、そこで40年後に定住したということですが、その神様の大いなる救いを感謝し記念する重要な祭りでした。それをヨハネによる福音書では、ヨハネはですね、 あの子羊の血に表された血を持ってイエス様を指し示し、私たちもそこから救い出されたんだ、そして永遠の命を与えていただいているんだということで語るわけです。今日その杉越祭での、まあ、神殿のところであった、その周りであったですね、出来事を通して語ってあります。今日の箇所から神様のこの大いなる救いを祝い喜び感謝し、私たちのその新しい救いの歩みが作られていく、そのことを確認する礼拝への備えをも語っているところです。とともに最初に経験談という言葉を使いましたけれども、そうした寄付とも言うべきものが備えられるようにとも語っている箇所であろうかなと思います。ご一緒に見てまいりましょう。繰り返しますが、場所は都エルサレム。この杉越祭の時に旧約聖書の神の約束に従って、律法に従って儀式が営まれる、まあ、神殿のあったところ、その外側にですね、異邦人の庭というのが、まあ、そこは本当にみんな入ってくるところだ。そこで何をなさったか、イエス様がですね、そこを清めなさった箇所ですね。今日の聖書を見ていただいて、込み出しがついているところに括弧で、他のマタイ、マルコ、ルカの同じような聖書の箇所がこう記されております。おやと思われた方いらっしゃいません？マタイ、マルコ、ルカ見ると、待てよ、これ受難週の時の記事だよと。で、今日私たち読むのはイエス様が交渉外を始められた最初の頃、あまり詮索する必要もないかもしれませんが、イエス様がこの公の生涯で2回こうした神殿、その周りにあるところの清めをなさったのかなと私は素直にとります。イエス様の公の生涯と最初と最後、いやそれは1回だよという人もいますが、比較的ヨハネによる福音書は時間的にきちっと順番に並べている福音書の方ですので、私は2回あったと理解してよろしいかと思うんですが、それはさときながら、そこで宮清めをなさいました。律法の定めによりますと、その神殿で罪の贖いのために捧げる犠牲の動物と、その当時やっぱり多くありましたから貨幣と変えたわけですね。ユダヤ人が使う貨幣と両替するという、まあ、両替には貨幣を変える、交換するといった方がいいでしょうか。そうしたことをする人々がいたのとともに、一般社会ではローマの支配下にあったその貨幣を使っておりましたので、ローマ貨幣とユダヤ人が使うユダヤ人の貨幣とを両替する、ここで商売をしていたという表現を使っています。こともあろうにイエス様はそれ全部追い出された、なかなか厳しいことをなさっているところですね。でこの当時ですね、後に途中何歳でしたかね、46年という年数が出てまいりますが、そうそう20節にそこの神殿、歴史的に見ますとですね、最初にはソロモンという人が神殿を建てますね、歴史の中で。そしてその後バビロン捕囚が終わりまして、壊された後ですから、紀元前500年より後ですけれども、再度神殿が宮がエレミアとかあの時代を建て直した。ところがイエス様はこの地上に来られた時、もう一度それを修復する必要があるというので、その前後ですが、紀元前20年頃から63年、紀元後63年ぐらいまでに、この神殿とそのエルサレムのこの修復といいますか、造営をした時代がある。ですから、まあ、あまりこの話もどうかと思うんですが、紀元前20年から46年ですから、紀元後まあ、26年か27年大体あるんですね。その時の出来事、どうしても費用がいるんです。物を建てる時費用がいります。そこで、その神殿管理をしておった人々からするなら、指導者たちはですね、人々からある意味で賄賂を取った、賄賂といいますか、本来払わなくてもいいような取り立てをしたり、ローマの権力者に賄賂も送らなきゃならないという、こんな背景もあったようです。同じこのマルコによる福音書の聖書記事11章を見ますと、強盗の巣にしてはならないという様々お叱りになっていらっしゃるところがあります。ともあれ、このところでイエス様の厳しい姿勢が見られますが、
言えばイエス様憤ってらっしゃるんですよ。待てよ、イエス様って慈しみと愛に満ち人々を許し受け入れられるお方。そうですね、そのことを講談からも語るし、私たちは聖書を通してそれを知らされます。とともに罪と悪と汚れを見過ごしにはなさらない、それを取り除かれる正しいお方であります。外側は立派な、そこでですね、貨幣に変えられて捧げ物がされる、多くの民がこの杉越祭に集まってきてその礼拝行為をする、立派なことがなされていたんですが、内側は目に見えない内面の信仰はどうも地に落ちていた。敬虔な礼拝の場所である神殿が非常に形式的な礼拝が捧げられて形骸化されていた様子がここであって、イエス様はそれを見てこのように憤っていらっしゃる。そうですね、16節言いますとですね、こうがあります。鳩を売る者たちに言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない。神殿で捧げられる、なされる礼拝、それにかなわないものすべて除去しようとされた。その時人々はイエス様のその憤りを見てですね、特に弟子たちは17節見ますとこう言いましたよ。17節、弟子たちはあなたの家を思う熱情が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。これ詩編の言葉の引用なんですが、食い尽くすって、イエス様、今あなたはこのように激しい怒りを持ってやってらっしゃることは、後々あなたの身の上に食い尽くすようなことが、まあ、これ十字架を予言しているだろうという人がおりますが、確かにそうでありましょう。今私たちはこの記事17節まで読んで、最初に敬虔なんて言いましたけれども、敬虔っていうのは主なる神様に対する私たちの心の態度ですよね。それは立派なことしてた。もっと具体的に言うならば、敬虔というのは神を敬い畏敬の念を持って恐れるということです。それが最も問われているのはこの杉越祭、今日の私たちでの礼拝の場所なんです。思い起こしたいと思います。イエス様が十字架におかかりになった時に、両隣に何度も話しますが、あの二人の犯罪人、強盗がかけられた。最初は二人とも罵り続けたけれども、十字架上でイエス様が許しを祈りをされ取りなされた、その祈りを聞いた一人の人が何と言いました。はっと我に返って、お前は神を恐れないのか。あの恐れは恐怖の恐れですが、内容的には畏敬の恐れです。本当に神様を恐れないのか。同じ刑罰を受けている。私たちはこうなったのは当然だ。イエス様、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、この私のことも忘れないでくださいね。まあ、以前の翻訳の言葉を使いました。パラダイスに俺は一緒におらせてください。徹底して主の憐れみの中に恋を求めているあの一人の男。あの一人のその男は、イエス様の言葉とそこでの十字架上のイエス様を見て、うちに敬虔な思いが与えられた。お前は神を恐れないのか。神の恐れを敬う。もう私はここから不敬虔な在り方をしてますという言葉なんです。あの十字架上のあの言葉は、一人の男の人の言葉は、不敬虔から敬虔と変えられた見事な転換点なの。神を恐れ敬う経験、これが教会の寄付となるためには、やはり私たち一人一人があの十字架上で経験したあの男の人のように、お前は神を恐れないのか、 神を恐れる山、その経験さが一人一人深められ続ける必要があるんじゃないでしょうか。この経験という、神を恐れる山という言葉は聖書の中でまたこう丁寧に読んでくだされば嬉しいんですが、特にパウロが記した牧会書簡というのがあるんですけど、テモテへの手紙1、テモテへの手紙2、テトスへの手紙に多く出てくる言葉です。特にテモテはテトスの絵の手紙1で多く使いますが、この経験を求めなさいよなんて6章だったか使っていますし、もう一つ大事な言葉は、宣教師に書いた箇所ですが、もし開けることができる方開いてほしいんですけど、テモテへの手紙1の4章のですね、7節というところ、7節8節を見たいと思うんですが、お聞きになってくださるのでも結構です。テモテへの手紙1の4章の、7節8節ですね、新約聖書の378ページですか。テモテへの手紙1の4章の7節、8節も言います。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。経験のために自分を鍛えなさい。体の鍛錬も多少は役に立ちますが、経験は今と来るべき時の命を約束するので、全てに有益だからです。これはまあクリスチャンも鍛えなきゃならない、鍛錬しなきゃならない、経験のために。スポーツ選手がね、こう体鍛える、まあ、私たちスポーツ選手じゃなくてもジョギングするとかスポーツをするとか、なんか一日とかそういう散歩するのもその一つだろうと思うんですけれども、同じようにですね、この鍛錬鍛えるっていうのは基本を大切にするんです。繰り返しますよね。で、それをしながらでも時々失敗することがあるんですけど、失敗を恐れてはいけないなと思う。スポーツ選手はそうですよ。基本を繰り返しますし、それを反復すると言いますか、そして失敗することを恐れないで挑戦しますね。どっか あのバッターがホームランか三振かという人もいますけれども、失敗することを恐れないで挑戦します。経験というものも毎週繰り返されている中に信仰の基本に帰っていくことです。礼拝ってそういう場所ですよ。同じプログラム、礼拝順序、牧師も一緒の顔、申し訳ないですから辛抱してください。どうも説教のパターンもよく似てる、まあ、そりゃそうでしょう。繰り返し繰り返します。基本に変える。そして私たちの信仰悩みの中で失敗があるかもしれません。しかしその都度に私たちは立ち返り、この民を恐れ敬うという経験に立ち返っているんです。戻りますが、イエス様がエルサレムの神殿の周りで宮の清めなさったときに、今日の私たちそのことを語っているんです。私たち一人一人のこの神を恐れ敬うという経験が深められることにより、それが教会の寄付になっていくんですよ。これは私どこの教会も一緒だと思います。どうぞ私たちもそうした神を恐れ敬うところの寄付を持った礼拝を捧げる教会を立て上げていく。地味です。これはもう一度イエス様がヨハネによる福音書の方に帰りたいと思いますが、今の私たちそのことを語っているんじゃないでしょうか。さて進んでまいりましょう。18節以降、このイエス様がこの神殿を中心にしたその外側のところで宮清めをなさった出来事はそれ以上の意味を持っています。両替必要だったんです。これは本来ならば正しい両替は、動物をユダヤ貨幣に変えることは礼拝を捧げて捧げるために必要だったので、これを全部否定されたらですね、もうユダヤの人たちにとっては礼拝の行為がならなかった。それが不正なことがなされていたということでイエス様は宮清めなさったわけですけれども、 ですからユダヤ人たちはこのイエス様の行為に対して反感しておりまして、怒っておりますし、敵意むき出しになりました。そこで18節見てください。ユダヤ人たちが何の権威を持ってそんなしてるんだ、証明書を見せろと言ってるの。18節言いましたね。ユダヤ人たちはイエスに、こんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。19節以降もトンチンカの会話です。それに対してイエス様の語られることに耳を貸そうとしない、それを聞こうとしないこのユダヤ人たちのことがこう書かれているわけですが、19節そうですね、この神殿を3日で建て直すのか、46でもかかったんだ。まあ、目に見えるところしか見てないわけですね。信仰的な目と言いましょうか、それが閉ざされたままのこのユダヤ人の姿があるわけです。理解できないばかりか、もうイエス様狂ったらって思うんです。それが20節の言葉、読んでみますね。それでユダヤ人たちはこの神殿を建てるのも46年もかかったのに3日で建て直すというのかと言った。あとおかしいよと言ってるわけです。そこで21節イエス様は大切なことをおっしゃった。イエスはご自分の体である神殿のことを言われたのである。22節イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。この私の体が神殿なんだよ。これからイエス様が公の生涯でなされることを含めて、その交渉会のクライマックスがイエス様が十字架におかかりになる。先ほどちょっと言いましたね、17節の詩篇からの引用ですが、あなたの家を思う熱情が私を食い尽くす。これは一社もうイエス様熱心その宮清めをしていらっしゃること、そのことがみんなから反対を受けて十字架に追いやられるということを暗示している言葉なの。そして3日で立て直す。ここだけちょっと専門的な話します。この立て直すという言葉が19節にも20節にも出てまいります。この言葉と日本語では立て直すといいと思うんですけれども、全く同じ言葉の22節なの。言いますね。イエスが死者の中から復活された。このあえてここでヨハネによる福音書は立て直すと復活という言葉と同じ言葉を使っている。ユダヤ人はさっぱり分かってないですよ、建物を建て直す、イエス様ご自身が自分の体が神殿であるということをおっしゃりながら、それが死んで葬られて復活されて永遠から永遠まで生きていらっしゃる方が、復活の主が共にやってくださるそのお姿をこのところで表している。このイエス様が礼拝の中心だと言っている。神殿の中心は本来この私なんだと言っていらっしゃる。ご自分の体である神殿のことを言われたと、そういうことですね。愛する皆さん、私たち一人一人はこのイエス様と信仰によって結び合わされて一つとされたものは、イエス様の十字架の身代わりの死によって、贖いによって主のものとされました。そういう私たちこそ神の宮神殿だとパウロは言いますよ。どこに書いてますか。裏の宣教師に書いてきましたが、コリントの信徒の手紙の6章19日です。私たちがそうなんだ。イエス様としっかり結び合わされて、贖い買い取られて神のものとされて神の神殿とされたものは、だからこそこれを体を持ってたんですよ。心だけと書いてない。全存在を持って神の栄光を表すと言ってる。これが礼拝なんです。このこと弟子たちが分かったのは、22節イエス様が死んで復活された時、あ、このこと言ってらっしゃったのかということが分かったんです。今日私たちはもうそのことを知らされています。一つの話をして祈りたいと思います。今から1年ほど、正解161年前ですが、ちょうどアメリカやヨーロッパ諸国では、いわゆる信仰復活がガーッと起こって、ちょうどその時に日本の国にもプロテスタントの宣教師たちが来た頃ですね、時は1860年、 もうちょっとその前に聞きましたかね、欧米諸国からもういろんな、今はちょっと変わりましたけど、どんどんどんどん宣教師が来てくれました。それは素晴らしい技を主は用いてくださいました。偉大な世紀なんて歴史家は言います。ちょうどアメリカにですね、私たちで非常に親しい団体なんですが、メソジット教会となったんです。あまりこう聞き慣れない言葉で混乱しないでいただきたいんです。ジョン・ウェスレーという人から始まった、私たち親しい、それはそれは立派な良い教会だったんですが、いつの間にかですね、礼拝に多く集まりがあって、皆さんが座る席がこう決まっていった。だいたい地方教会でもだいたい座る席決まってるでしょ。ごめんなさいね、前の方だけ谷内さんとだいたいあそこ座られる。谷内さんの席、峰さんの席で、なんで私のこと言わないんですか、西村さんの席で、木村さんの席、いやもうあちこち私は座りますから、池田さんの席であるかもしれない、ごめんなさい、なんで私のこと言わない、もう時間がありますから言いません。三階にいらっしゃる方それぞれの、まあ、あるその席は あちこち座っていいと思うんですが、それはそれといいんですが、その頃メソジストの教会の中で貸し座席っていうのを作り出した。まあ、それは定位置が決まっているからそれでいいと思うんですが、前からですね、その席をお金で買うようになったの。大変ですよ池田さん、その席に座るためにちょっと1万円コースとかね、野球の次の後ろは5000円コース、裕福な人からその席が決まる。後ろにいる人、例えば今日だって一番後ろに安倍さんの席は一番安い席なんです。地方教会絶対そんなしませんよ、勘違いしないでほしいですが、おかしいじゃないか。それだけではありません。聖書の光から照らして教会の中で、まあみんなそれぞれ礼拝の服装を着てこられたんですが、ある方は労働されてお仕事でそのまま駆け込んできた方もあった。それがその人にとって精一杯の神の前に捧げる服装だった。それを問題にしだした。おかしいじゃない、それ買いましょう。そこから生まれたのがですね、フリーメソジスト教会なんです。今あるでしょう、この第二礼拝で総額する人の出身教会ですよ。私はこのことを忘れてはならないと思う。関係者の中いらっしゃると思う。フリーメソジスト教会1860年、その方々が日本に来たんですね。十字架と復活の主イエス様、このお方の前に私たちは何ら分け隔てなく礼拝を捧げる敬虔な民として、もちろん神戸中央教会もそうです。もう一度私たちは敬虔であるようにという説教ではつけましたけれども、イエス様は今生きておられて私たちの群れをそのようにご覧になっておられる。死を恐れる病、十字架と復活を落としてご自身を表してくださったイエス・キリスト様に私たちは一つとされて、この信仰に目が開かれた礼拝者である、神の民として使わされていくのであります。お祈りいたしましょう。憐れみの主よ、イエス様の十字架の下で神を恐れ敬うことのできるものとされていますことを心から感謝します。ここにこそ真に知恵に満たされたものの姿があります。イエス様の十字架と復活に対する信仰に目が開かれ、神を恐れ敬う経験さんの中に生きることになお深められた一人一人とし、胸としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にそのところを祈りの場とさせていただきましょう。
それではこの後、賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。賛美歌515番、君の賜物と。 賛美歌515番を賛美いたします。皆様お立ちください。献金の感謝と礼拝の感謝の祈りを谷内さんに捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日この4月の11日の礼拝を感謝いたします。経験であることと題してメッセージを取り継いでいただきました。本当に私たち一人一人が神様の前に礼拝するものであり、敬うものであり、本当に恐れるものであることを、どうぞ今一度私たち一人一人が心に持つことができますように、神様導いてくださいますこともお願いいたします。コロナウイルスにより本当にこのような形で礼拝を守っております。また様々なところで心を私たち共に一つにして礼拝を守っております。 どうぞその方々を神様覚えて守ってください。ただめに感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてくださいますように。この礼拝を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
おしゃれください。総額のうちに献金をいたします。正英27番、父子聖霊の王を賛美いたします。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。